いつも収録しております新大阪 G スタジオを離れまして、今日は私新大阪 E スタジオからお送りしていくという、非常に珍しい QIC になります。こちら E スタジオは本当にスタジオというよりは編集室でありまして、やたらと機材ばっかりありましてですね、で、非常に狭いといいますか6畳一間ぐらいの部屋なんですけれど、今日はここに私一人でございまして、いつもの前島和樹やら あとケルート三重やらいろいろは今日は欠席でございましてですね、でということは一人でこうのんびりやれるっていうんで、じゃあイースターからやったか、まず一応 G スターはまずあるにはあるんですよ。でいろいろいろんなものが外されたりしてまして、結構雑然とした状況にはなってるんですけど、まだ収録自体は可能なんですが、あっちでやるよりはこっちのイースターで一人でやった方がまだこういろいろとやりやすいだろうということで、急遽いろいろと足りないマイクだとかそういったのを持ってきまして、今こちらからお送りしているという、そういうQIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪、今日は E スタジオからオンデマンド放送でお送りしていくわけでございます。やたら日本列島揺れておりまして、これ収録しておりますのが8月の9日金曜日の現在時刻、もう間もなく22時に迫ろうとしているところなんですけれども、先ほど、19時57分ごろ、神奈川県西部を震源とします、地震がございました。で、神奈川県の厚木市などで震度5弱を観測しているということですね。震源の深さは約10キロ、内陸性の地震だと思いますけどもね、マグニチュードは 5.3 だという推定値でありますけども出ております。そんな感じでお送りしてまいりましょう TIC。 お相手は私榎木座新右衛門と、そして今日 IBB 九州にいるのは多分この人です。
はい、
キラウヤ優
子です。
昨日の地震ですけども熊本も震度4だったということですけども、どうだったですか？
いや、ほら、地震が2回あった時の後ってずっと余震が続いてたじゃないですか。
熊本を置いた大地震のことですね。2016年ですね。それがどうしたんですか、それが。
だけど、その時は、ほら、ずっと余震続いてたから、そう、そんなビビってなかったんですよね、余震だと思って。
でもだって1日に何十回も来るわけだからね。
そうです。で、それが落ち着いて、ほら、もう全くなくなった後の一番びっくりした地震でしたね。
やっぱ横揺れ。
長かったんですよ。
横揺れで長かった。
そうで、私の、勤めてるところが、10階建ての2階なんですよ。
2階じゃないか、それ。
だから、2階の場所でも、結構な揺れだから、もっと上のところは相当揺れだろうなと思って、上の方が怖かったろうなとか思いながらも、でもビビりましたね。
震源が離れれば離れるほど横揺れ成分が強くなるっていうに一般的になりますんで。
長かったからですね。
遠くなれば遠くなるほどまたゆっくりで長くなったりするわけでございましてね、ちょうど私は仕事で事務所に一人でおりましてね、ワンオペだったんですよ昨日は。それで、そろそろもう店じまいだなと思って、その持ってきてたパソコンだとかを片付けて、 まあ、片付けに入ろうかなと思ってた矢先だったんですけど、そしたらあのいつも入れております共振モニターっていうあのアプリが入ってまして、それがあのなんか点滅してて、おおなんだなんだと思って、おこれはでかいぞと思ったんで、それで、まあ、すぐにあのその時 の, あの速報値でマグニチュード7クラスってのは表示されたもんで、これはえらいことだと思ってすぐにツイッターで M7 って言って、まあ、クエスチョンマークつけてましたけど、まあ、あの出したんですね。ですからまあ、どこのマスコミよりもうちの方が早かったっていう話もあるんですけど、まあともかくそういったことで宮崎で、ああこれはもう確実にこれはあのプレート境界型地震であるなということを直感いたしまして、まあそれからまあこうこれからいろいろどういう動きがあるかななんてことをこう想像しながら、まあ推移を見守っていたんですけれど、まあ今回もこういうお便りも来ておりますんで、後でまたご紹介していこうと思いますけれども、まずはこちら、はい、東京都渋谷区からいただきました。40歳 C 級広告代理店勤務、ラジオネームほうじっちゃ、
ありがとうございます。
久しぶりにいただきましたね。最近電車の中吊り広告が減ってはいませんか、逆にデジタルサイネージ広告が伸びているという話もありますが、社内広告についてあれこれトークしていただけると嬉しいですということでいただきました。ひょっとしたらこういう中吊り広告を扱っているそういう広告業者の方なのかもしれませんけどもね、電車の中吊り広告減ってますよね。確実に減ってます。ええ、うん、熊本市電の中吊り広告はどうですか。
あれ中吊りって言うんですか、熊本市電の。
中吊りもあったと思うけど、まああの大体あのその窓の上のところとか、
そう
です、扉の横面だとか、あと吊り革についてる広告なんかもありますよね。吊り革のやつは大体あのプラスチックのこうプレートのところに貼ってあるようなものとか。プラスチックのプレート自体を本当にその印刷で作り込んでるお金のかかったやつとかいろいろありますけれど、最近はどちらかと貼り付けてるやつの方が多いと思うんですけどね、どうですか熊本は。
いやそんなにあれじゃないですよ。そんな
そんなにあれじゃないってどっちですか。減ってないって。
いやいや減ってるとは思うんですよね、
はい、
だってその企業関係だけがやってるわけじゃなくて、なんか、うん、なんていうんですかね、自然の中の、
はい、
マナー、
はいはいはい、
マナーのなんかポスターだったりとか、
まあ、いわゆる公共広告とかそういう啓発広告と言われるようなやつですよね。
そうそうです、そう、そんなやつ。
まあでもそれはねお金が入んないからね、ただに枠を埋めてるだけっていう話もあるんで、それは売り上げにならないですよね、下手するとね、
だからそんな大きなその会社の広告は見ないですね。
確実に減ったのっていうのは週刊誌の中吊りですよ。例えば週刊文春は2021年に辞めたんですよね。電車の中で皆さん広告を見なくなっちゃったんですよ。
そうでしょう、だってスマホばっかりでしょ。
でしょ、だから、うん、今まではそういうスマホみたいなツールがなかった時代は見るもんがないから、うん、とりあえず例えばほら、うん、普通の電車で表の風景が見えるんだったらまだ外を見ることもあるでしょうけど、例えば夜だとか地下鉄だとかってなれば、まあ、見るもんないじゃないですか。でそういった時に、うん、まあ、見るものって言ったらその電車の車内のこう広告になるわけですよね。でそうするとこれはその広告の訴求力が非常に、まあ、高まるというか効果が上がるわけですよ、皆さん見てくださるから。だからそういった時代は電車とかバスの中吊り広告っていうのはむしろ場所取りで大変だったんですよ。その抽選みたいになってて、とりあえずもいい位置を確保するためにはもうそのいろんな大企業がその競争で抽選でそこの場所を取ってたりするような時代もあったわけですよ。でまあだから本当に広告料金自体もそんなにするのってぐらいお金取ってた時代がありますよね。例えば東京で山手線なんかで広告出したらもうその1枚貼り付けるだけで何百万なんていうそういう貼り話になっちゃって、そのまあまあ何百万で済むならまだいいですけど、走ってる車両全部に貼ったりしますからね。だからそうするとその分の台数貼んなきゃいけないから大変なお金になるわけですけど、これはもう電車会社にとってはその鉄道会社にとっては非常に、魅力的な収入源だったわけですよ。ところがこれがまあそのスマホというやつが出てきたおかげでその非常にこう邪魔くさいものが出てきたわけですよね。だからもうできれば電車の車内でスマホ禁止にしたいんでしょうけどねまあ無理でしょうけど、
そうね、無理ね、
だからこっちでそうですね、まあ先ほどもちょこっと乗りましたけども、大トロという電車会社がありまして最近知ったんですけど、大トロって言うそうなんですけど、大トロかもしれませんけど、大阪メトロを略して大トロっていうらしいんですけど、メトロの目を取っちゃったというですね、坂と目を取っちゃったということで大トロになっちゃったんですけど、で御堂筋線っていうのが日本で一番お客さんが乗ってる地下鉄になるんですけどね、で、これの車内広告激減ですよ。で、何にも貼ってない空欄が増えちゃってます。でそれ以外は何が貼ってあるかというと、全部自社広告ですね。大阪メトロのそれこそマナーであったり、その関連事業、その、はい、なんだ、交通系 IC カードを使うとポイントが貯まりますよみたいなやつとか、なんかそういうものが非常に増えていて、でもちろんその一部規制の強い広告ってそのあるんですよ。例えばお酒だとか、そういったものなんかは、はい、まだ貼ってますね。サントリーの新しい商品の広告とか、そういったのは結構扉の横なんかにあったりして、まあ意外と扉の横ってのは見ますからね。必ず扉通って出ていきますからね。だからサラリーマンなんかが多い路線なので、このなんだ、その御堂筋線なんか特に、だからそういった人たちにこう訴求力のある広告ってことで多分載せてんだろうなと思ってますけど、まあ減ってますな、広告。で私なんかは電車の中で勤めて、その何ですか、そのスマホをいじらない人間なので、広告はやっぱ見ますけどね。だから逆にどういう広告が今出てるのかなとかって、そういったものなんかが非常に気になるので、私はまあ未だに広告というものを楽しみに見させてもらっていますけれども、まあちょっとこうこれから下火になっているってのは間違いないし、それとそのデジタルサイネージやっぱ見るんですよ。というのはまあ、扉の上あたりにデジタルサイネージがついてあったり、あと JR 西日本なんか、あといくつかの鉄道会社は天井にテレビがついてるわけですよね。でそこでその次はどこそこっていう、その駅名表示であったり路線表示であったり、あるいは現在どこで遅れが出ているとかっていう、そういう最新情報なんかがそのサイネージでその表示されるので、でそのついでにその画面に広告が載るわけですよね。でこれはやっぱ見ますわね。なのでこれ多分高いと思いますよ。なので、いろんな広告媒体というのが出てきていて、でこの間ね、先週のこの番組でもお話ししましたけど、一般の自動車にステッカーを貼り付けて走ればそれが広告になってお金がもらえますとか、そういったものがあって、でこれからひょっとするとスーツとかそういうジャケットとかの背中に広告を貼り付けて、電車に乗ったらいくらかもらえますとかっていう、そういうのとかって、まああってもおかしくないかもしれないですね。前あったのはあれ何、バドガールみたいなピタッとしたあれなんていうの、ああいう服のこと、なんかあるじゃないですか、ワンピースでピタッとしてるやつ、
ボディコン的な
やつ、あれ揃いのね、はいはい、そのユニフォームを着たお姉ちゃんがプラカードを持って電車に乗ってくんですよ、
はいはい、
広告のその何かの文言が書いてあるプラカードみたいなものを持って、うんうん、5人ぐらいで、でそれがその電車の最後尾から最前列までゆっくり歩いていくわけですよな。ええ、は
い、
今なんか氷の音がしましたね。でそれでゆっくり歩いて、ただ乗って降りていくだけなんですよねこれね、
うん、
でもほらやっぱ見ちゃうじゃないですか皆さん、特にうん、スケベジジイとかはもうそういうボテコンのお姉ちゃんとか見ちゃうん で、ね、はい、でこれ広告効果満点なわけですよ、うん、でただこれお姉ちゃんたちはただ電車に乗っただけだという、そういうまあ強弁するわけですよねこれが、うん、ええとなると電車賃だけで済むわけです経費が、まあ言ってみれば
その
人件費を除く部分で言えば、そうするとこれ広告効果としてはめちゃめちゃ美味しいわけですよねこれは。
確かにね。
ただそれはちょっと困るっていうんでいろいろ規制がかかったみたいですけど、最終的にだからそれがあの一般的になることはなかったと思うんですけど、ただまあ、うん、あのよくあのやってましたよ、あのどこか の, あの今現在衆議院議員なさってる方で、あの、この間あの沖縄でなんかあの機動隊に捕まってなんかあの排除されたあの議員の方がいらっしゃるんですけれど、あの方のチームがあの移動するときにポスターを持って電車に乗るという作戦をやったことがありますけどもね、
はいはい、
もう恥ずかしながら私も前島君もやったことがあるんですけど、本当に今反省しておりますけどね、広告というのはちゃんとあのそういうあの媒体となる、例えば電車でってあっても何でもいいんですよ、そういった媒体に対してお金を払ってやるべきだということを私もちゃんとあの広告に携わる人間として、それをもう一度見直しておきたいと思いますけれどということで、
でも中吊り広告ってやっぱ都会のところの電車が多くないですか、
都会
とかみたいなのって
やっぱほら乗る人の数の問題と、
そうでしょう、
それとその例えば熊本の路面電車市電の場合はそのやっぱ通学の人がまず多いじゃないですか、朝なんか特に通勤もあるけども、はいはい、で、はい、その一日を通じてのその世代というかそういったもののその層というのがバランバランなんで、うん、その広告を訴求するのが非常にこう難しい媒体になっちゃうんですよね、
うん、
だから例えば運転手さんの真後ろに広告欄があるじゃないですか、 パネルプレートみたいな、あそこにだいたい鎮座してるのは熊本の有名百貨店鶴屋であったり、あるいはどこかの専門学校の広告なんかもあったりしましたよね。
専門学校は多いですね。鶴屋最近そこを取ってないですよ、多分、
まあ、デパートは今もどこもほら広告制限し始めてから儲かってないんで、だから、まあ、
鶴屋は窓際の方ですよ。
ああなるほど。まあ、あとほら熊本の路面電車車体自体が広告なんで、
ああはいはいはい、
ラッピング電車が走ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから そっちの方がよっぽど目立つというのがありますけどね、
まあ、そうですね、
まあということでございまして、色々広告は非常に厳しい時代にはなっているという、何でもかんでもインターネット広告になっているとそれもどうなんだっていう話があるんですけど、続きましてこちらは秋田県大仙市からいただきました。48歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
たたたた大変です。日経新聞によりますと QR コード決済の最大手 PayPay は9日厚生労働省から給与をデジタルマネーで払う事業の認可を受けたと発表しました。これから給料を引き出すたびに PayPay って言われるのでしょうか。非常に不快ですということでいただきました、どうします、給料がペイペイで支払われたら。
私だってペイペイ持ってないです
もん。だから持てって言われるわけよ、そういう時は会社から。
めんどくせ
え、ペイペイのアプリを入れろと、そしたら給料はペイペイに入るから、
なんか重みがないですよね。
ただ現金化は当然できるわけだろ、これ。現金ができなかったら怒られるじゃんね。だからその何ペイペイの口座を持っていてアプリを入れておけばそれで ATM から金を引き出すことも当然できるっていうことになるんでしょうな、これね。
でも通常ペイペイってお金を入れてあれするんでしょ、本当の使い方としては。
まあいろいろですよ、チャージしてから使うとかクレジットカードと紐付けしてそれで使うとか自動的にチャージするとか。
あ、だからですよ、だからお金をペイペイから出すっていうことはあまりしないでしょ。
あんまりないよね。
でしょ、だからその使い方もどうなんかなと思う。
いやでもこれからはそれができるようになるってことで、だから例えば誰かにお小遣いをあげようといった時にペイペイでそれをピッて送れば相手のペイペイにそのお小遣いが行くわけよね。でそうするとこれ振込手数料とかがいらなくなるんじゃない、下手すると。
そうなんですか。
だからこれお互いみんながペイペイだったら振り込み手数料がいらなくなるんじゃないの。だから今も誰か例えばうちで例えば楓とかに 金送ってくれとか言われたらペイペイで送ることあるものだって。
いやでもね
ペイペイ、でも私っていうかうち IBB っていうか FMC の口座ってペイペイじゃないですか。ペイペイ銀行なんですよ。
ペイペイ口座、はいはい、
これ別にペイペイ銀行が良くてやったんじゃなくて、これもともとジャパンネットバンクっていう名前だったんですよ、
うん、
ジャパンネットバンクってちょっといいじゃないですか、かっこよくて。
そうですか。
いや、まあ、だからで、あの、とりあえず新しい口座作んなきゃいけなかったから、まあ、何でもいいやと思って、はい、ジャパンネットバンクならまあいいやと思って、それで、まあ、作ったわけよ。で、はい、作って1年ぐらいしたらなんか通知が来て、あの、社名が変わりますとかって言って、ペイペイ銀行に変わりする。マジかよとか思って。
え、買い取られたってことですか？
いやいや、だから、もともとはソフトバンクがやってるような、そういうあの会社だから、だから、ただ社名をペイペイにつの統一するんだと。
うん。
うん。だから、その、もう、あの何、あの、いろんなほら、野球場なんかも、とか、そう、あの、名前変えるじゃんね。その、はい、でペイペイにしてっていう、だから何でもかんでもペイペイにすんじゃないの。まああのペイペイで支払う時とか、あのいちいちペイペイって言うじゃん。
あ、はいはいはい、
あれがムカつくんよね。なんとかして消せないだろうかとか思うんだけど。
なんですか、あの音が嫌ってことですか。
だってペイペイで走って払ってますってことをこう、なんで俺宣伝しなきゃいけないんだと思うもんだって。でしかもさ、はいはい、そのなんか普通になんじゃない買い物してる時ならいいけど、なんか、うん、あのもし例えばなんか仏壇仏具みたいなやつ、なんかなんかちょっと厳かなものを買った時なんかにペイペイで支払った時、やっぱペイペイって言われる、なんかあの音が出てきたら嫌だな。線香とか買ったら嫌だろうな。買わないけどあんまりペイペイで。
線香、まあまあそうですね。
でも前あれどうやったか、どっかの博物館で、なんだっけな、その、あの、グッズを買ったわけよ。
はい。
で、ペイペイ払いをしたわけよね。はい、で、その静かな、その、売店に響き渡るわけよ、ペイペイが。
あ、
まあ、あれはちょっとね、なんとかしてくれないかという、
和音もでもそうですよね。和音
だって、なんであれ、そういう音をせないかんの、あれ。なんか普通に金婚とかでいいんじゃねえの、なんかそういう
なんかあのキャラクター性っていうか、あれを出したかったんでしょうね。
宣伝だろあれは。だってその
まあまあまあそうですけどね。
あれちょっと法律であのペイペイ禁止法案とかをこう作ってですね、あの音がしない、あのそういうあの宣伝につながるようなあの音声は使ってはいけませんっていうふうにあのしなきゃいけないなというふうに思いますけどね。あるいはそうでなかったら音声を自分で変えさせてくれないかなっていう、だからもう私なんか変えていいんだったら、それはもうあの金払うたんびに We are Talk Radio FMC って鳴らしてやりますけどね。
まあこれも大変ですね、タクメロみたい。
いやもしくはあの嫌う英子の何ですけとかっていう音をあのそれをチャクメロとしてあのみんなにこうあの使ってもらうっていう、そういうのであの配布するっていう手もありますから、そういったことも考えてみたいなと思いますけどもね。
でもこれからまたどんどん変わっていくでしょうね、銀行振り、あのそういったペイペイも出れば他のやり方が出てくる。
あれあの熊本市電のあのなんであの電子決済問題はどうなったの、あれ結局。
何も動いてないですよ。知らないですよ。あのままでしょ。
でもあの、
やるのかどうかは分かんない。
市民の半分以上は反対してんだよね。その、なんか、めんどくさくなるっつって。
うん。
で、あれ、ペイペイでの支払いできんだっけ、あれ。
いや、聞いた、したこと、見たことないですね。
あの、バーコード決済ってできないの。
バーコード決済、いや、ない、どうなんすかね。QR 決済と、
だから QR 決済。
カード決済。
だから QR コードを読み取ってピッてやる、その決済じゃん。QR コード。
あ、それ、QR コードはありますけど、それが加担されてるかどうかは知らん
です。ああ。まあ、ともかくめんどくさいのはめんどくさいということで。なんかね、世の中ね、便利になったようで、すごい、実は不便になってる気がするんだけどね。なんか、例えば、あの、アプリでタクシーが呼べますとかって言うけど、昔、タクシーなんて電話一本ですぐ来てたけどね。で、あの別にで、私はアプリでタクシー呼ぶと、あの、その呼んでる最中ももう課金されてるじゃん、タクシー会社によっては。
ああ、なるほどね。
昔は電話したらさ、その、あの、要するに、どこそこで、あの、一人待ってますとかって言ったら、そこにタクシー来てくれるじゃんね。そうすると、で、お客が乗って初めてメーター倒すじゃん。
ああ、そういうこと。
うん。ところがアプリの場合は最初からいくらか課金されてる場合があるわけよ、その会社によるけど。なんかね、
ほ
んで例えばあとほら、そのなんか食い物屋から出前取るときもさ、電話一本かけりゃさ、普通に持ってきてくれて、場合によってはあの、ありがとうございましたって言って、10円返してくれたりしてたね、昔。
ああ、そうなんですね。
ラーメン取ったり寿司取ったりしたらさ、ところが今や出前館とかでああいうあのいろんなケータリングじゃねえああいうあの出前サービスのやつを使うと、その何百円ってその出前賃を取る上にもともとなんか出前のやつが上乗せされてて高いというそういうような状況になってて、これどうよとか思うけどね。
まあね、
うん、
それでも別に使いたいっていう人いるんでしょうね。
だってほらホットモットとかさああいうあの他弁とかのやつでもでその出前館とかであるわけだって、まあ、でその送料って400円取るわけよ別に。
あ、はいはい、
でなのにその弁当自体がすでにもういくらか上乗せされて高いわけよ。
本当だ、あ、それプラスそれなんだ、
ね、本当だったらその店で売ってる値段と同じじゃないとまずいじゃんね。で配達料別に取るわけだから。
あ、
ところがなんかその二重取りになってるところとかなんか俺非常に納得がいかないわけよね。なんかね、だからその点
そ、うん、そういう会社もう分かってるんでしょ。
うん、だから俺はそんなとこから絶対取らないけどね。
取らないですよね。やっぱそうなりますよね。
うん、だからその点はあのいつも私はもうあのあれですよ、あの味極から取るわけです。
はいはいはい、
味極はもうあの値段がもともと安い上にその配達料も取らないというね。
偉いね。
だからあの出前館で確かあのこの地域では多分ナンバーワンの売り上げを誇ってるんじゃなかったかな。なんかそういうなんか称号がついてたんですよ。なんか
まあ、
まあということでございまして、あとあのうちでよく取るあのインド料理屋のカンちゃんという店があるんですけど、カンちゃんも安いもんね。カンちゃん、カンちゃんは出前料金取らない上にもともとが安いんで、で、ただあの配達の時間がいつもあの遅れるっていう。なんか
どういう取り分なんですかね。でもね、
よくわからんけどね、
そのお店側に本当にその定価の値段でしか出さないのか。
いやだからあの出前館とかいうっつってあの配達の人を雇ってるわけじゃん、そのアルバイトみたいな人、
うんうん、で
それを使う場合その当然配達上上乗せになるわけですよ、
はい、
でね、そのあの味極だとかは配達の人自前でやあの揃えてるわけ。
あ、自分のところで、
うん、だから自分のところでその人件費をもうなんかどういう風にしてるか知らんけどもうあの持っちゃってるわけ。
うーん、
だからそれでその安く抑えてるんだっていう企業努力ですよって、ね、
ええ、
まあ
ね、
あの
お客様に負担をかけないようにってことです。
そうそうそう、だから、まあ、ますますあのお客が増えるという、増えすぎて最近ちょっとあの休み時間を設けてるようになってしまいましたけどね。
ああ、それはもうしょうがないですね。
あとまあこの界隈はなんか異常にあのエスニック系インドカレー屋みたいなのがバンあの増えてんで、ネパールインドとかっていうのがものすごい増えてるよ、うん、でまた一軒増えましたからね。この間まであのビストロソラさんだったところがあのインドカレーになっちゃったんで、ナマステって店ができたんで今度一遍行ってみようかと思ってます、というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりますが、この後からは地震ネタが増えてくると思います。一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
こちらは香川県観音寺市からいただきました、39歳団体職員、ラジオネーム 風車の田七。
ありがとうございます。
斉藤兵庫県知事に対する包囲網が狭まる中、毎度おなじみ令和新選組共同代表の大石晃子大政治家先生が8月7日沖縄辺野古を訪問なさいました。米軍基地の建設に反対する座り込みに参加したところ、警察に強制排除されちゃいました。この件についてぜひ忌憚のないご意見を。これはどこ軸足はどうなんですか。これのっけは斉藤兵庫県知事というところから始まってるんですけど、まず木田上優子解説委員の解説を聞いてみましょうか。まず兵庫県知事に対するご意見をどうぞ。
私そんな知らないですよ。
知らないの今さ、この維新の推薦で、兵庫県の知事に収まったお兄ちゃんがいるわけですけど、
でなんかしたんですか。
まあこの人がおねだり王子でいろんなところでおねだりをしたりで すぐにぶち切れたりしてパワハラとかがひどかったということで、はい、それを告発した、はい、60歳だった局長さんがいたわけですよ。で、はい、それを告発文書を出したわけですよ。で、はい、それをすぐにこんなものは捏造だとか、そのなんだ嘘だという、嘘800だと言って、握りつぶした上に、その局長、はい、まあ60歳なので定年だったんですけど、定年退職させなかったんですよ。
はい、いや、それひどいですね。
要するに、まあ、謹慎処分みたいな形にして、生殺しにしたわけですよね、まずね。はい、で、この人、退職した後は、地元の、その兵庫の姫路か何かの大学の、なんかこう、その、偉いさんに収まる予定だったんですけど、まあ、それもできなくなって、はい、で、いろいろと、まあ、追い詰められたおかげで、このおじさん、60歳のおじさんは、自死してしまったわけですね。
あ、そうなんですね。
で、他にも調べてみたら、その兵庫県では幹部の方が、やっぱり自死してる人がもう一人見つかったりとか。で、まあ、いろんなものが、海が今、じゃんじゃか出てるわけですよ。で、まあ、昨日だか一昨日だか、記者会見を行って、もう4時間近くの記者会見を行って。
4時間?
さすがにマスコミももう猛攻撃をかけているわけですよ。で、それにしどろもどろになるわけで、それでもやめないという。てこでもやめないという、何が何でもやめないということで頑張ってるのがこの斉藤兵庫県知事なので。
で、そうな、
いくつだっけ、40代ですよ。あなたより若いよ。
若いんですね。
うん、あなたより若いよ。
つらな顔がすごいですね。
ええ、で、もともと優秀な官僚だったという話なんですけど、ただそれがどうしてそうなったのかとかっていうのがあって、で、なんだろうね、もうやっぱりやめないっていうか、もう、
意固地になってるんですね。
まあ意固地というか、もうやめたらもう終わりだしね、こういった人ね。後がないっていうので必死になるっていうのは、その後に出てこられる、この、大石晃子大先生に関しても、そうかなというふうに思うんですけど、まあ、ね、私もまず、ツイッターで動画がこう流れてきまして、で、両手両足を警察、まあ、機動隊に、持ってもらって、排除されていく、衆議院議員の図というものを見たわけでありますけど、ちょっと私現役の国会議員が機動隊員によってああやって排除されるって映像って俺、前例あるのかどうかちょっと私も分かんないですけど、あんまり見たことがないんで、
うん、
これどうよとは思ったですよ、
うん、
限りなくパフォーマンスですから、あれはあれで、あれをやることによって、座り込みをやることによって何かこう主張が通るかっていうのは通らないわけですよ。でむしろ国会議員であるわけだから、国会の場において何か活動するなり、その役職 職を得てるわけですから、その力を使って何か活動をそっちの方向でやるというのが一番正しいやり方なのに、その、うん、座り込みをして、で、あの警察からどいてくださいって言われたんだろうと思うんですけど、その時にそのまあ抵抗したわけですよね、そのどかないという、でそれによってそのまあ警察としてはもう排除するということになったわけで、でこれはどっちが正しいとか悪いかとかつった時に、それはやっぱ警察はその職務として粛々とそれをやったに過ぎないので、僕は別に警察は悪くないと思ってますし、で、あの、うん、他の方法があったろうになぁとしか思えないですね。だから、あの、僕は、あの、もうすでにあの言葉をあの選ばないようにしてるんですけど、今日もあのツイッターで、この人は、まあ、あの、言ってみればもう、あの、いろんな、吸収を持ってない、いろんな玉筋を持ってない、この、あの悪目立ちをするという、これしか球を持ってないダメなピッチャーだというような言い方で、あのツイッターでつぶやいたんですけども、非常にあの多くの方にリツイートをしていただいて、あの見ていただいて、いるんですけど、でまあどうよ本当にで、まあ、あの今後ね、この方がどういうふうに選挙に打って出るのか分かりませんけどね、もうあの
何に着目を置いてるわけですか、
この何に着目を置いてるって何ですか、
着目っていうか、そのほら、今この問題ってそんなにあれなんですか、この人は重視してる問題なんですか。
いや、もともとこの人はほらこういう基地だとかそういったものっていうに対するその、はい、その反対っていうのはもともと議員になる前からやってた人だから、それは別に、はい、あの私は驚くところではなくて、ああまだやってるんですねっていう、はい、あの引き続きやってるんですねっていうだけの話なんで、それはいいんですよ別に。で、で座り込みをするのも別に構わんのだけど、あのともかくあのせめて警察 の, あのなんか指示にはとりあえず国会議員なんだからあんた従って動いた方がいいよというふうには思う。でその上できちんと記者会見を開くなり、何かこうアピールするなりできると思うんですよ、一般人じゃないんだから。でそれをやらずにああいったことをやって、その警察に排除されるという模様をわざわざ誰かに撮らせて、
アップしてるってことですね。
そうそうそう。で、そうするという、その、まあ、いわゆる悪目立ち作戦っていう、で、それに、ね、一部の信者の方々は、大石さんが頑張ってはるわっていうふうに、私の代わりにやってくれてるはるわ、生き神様やみたいな感じに思ってしまうという、まあ、方々がいるんでしょうけど、まあ、そういった方々は、どうぞ、あの世までそういう思いを引きずったまま、余生を送っていただきたいんですけどね。で、もう終わりですよ、こういうのって。その、通用しないもの。で、この間あれは江ノ原でも話をしたんですけど、山本太郎さんが能登に行かれて、それで屋根のなんか修繕を手伝うっつんで、はしごを登っていくシーンと屋根に登っていく、もうたまげるほどのへっぴり腰で登っていくシーンが あるわけですけど、あれはちょっと私衝撃だったですよ、見た時。というのは、その山本太郎さんって役者じゃないですか、もともと。で、役者っていうのはやっぱりそのいろんな役柄になるわけですよ。場合によっては大工さんの役もやるでしょうし、殺し屋の役もやるでしょうし、そのお釜の役だってやるかもしれないですよ。いろんな役をやるわけですよ。で、その一つ一つ演じきるわけですよね、役者さんっていうのは。それが仕事ですからね、はい。で、そのやっぱり屋根に登るそういう職人っていうものをイメージした上で、自分のその意思をこうコントロールして、体の一挙手一投足をそういう動きで演じていくっていう風にするわけですよ、普通役者さんは。だから太郎さんが役者さんなわけですよ、もともとはね。ところが、あの姿を見た時に、あ、これ役者じゃなくなってんなというふうに私は思ったんで、あ、これこの人もなんかちょっと違う人になっちゃったなっていうふうに私は思ったですよ。へっぴり腰で、 あのへっぴり腰が芝居で、あの情けない役をやりたい演じたいという意思が働いてそれをやってるんだったらさすがだと思うけど、あの多分そうじゃなくて普通にあのはしご登るだけだったんだろうけど、あれで OK 出しちゃったっていうのはどうなんだろうなっていうのは私は思いましたけどね。まあということで、まあ忌憚のないご意見ということですけど、まあ基本的にあの QIC はあんまりこれにあんま触れたくなくて、あの江戸皿でやりますんで、そちらの方またあのご覧いただければなというふうに思いますけども、ただあの今週はあのミッドナイト前島が、いつもだと週末に収録なんですけれど、週末に前島和樹氏が、和歌山に行っております。はい。和歌山に、この、今回の南海トラフの、これを、取材しようということで、もし、このトラフが動いた時の、大津波が押し寄せる、和歌山の、その状況を、まあ、中継してくれるということで、今、和歌山に、行ってるのではなく、お友達と、ゆかいリゾートに行ってるというですね、お盆休みということで、
まあね、お盆休みですね、
温泉三昧ということで行くということだったんですけど、まあでも南海トラフの本場に今行ってるわけで、それでまあ本当にもし動いたらえらいことになるんですけどもね、これが、
今グラグラってきたら
です、もう大変なことになるわけですよ。もう彼はもう決死の覚悟でどう自分の命を守るのかっていう問題に、直面するわけですけど、まあ、そうなるかどうかは別としまして、今ちょっと今そういうお休み中なので、今度のミッドナイト前島、いつも最近は水曜日の夜にやってますけど、ミッドナイト前島は8月14日水曜日、これは生配信になるらしいです。
久しぶりですね、生配信。
本当にやれるんでしょうかね。ヘトヘトになってると思いますけどね。8月14日、はい、Gスタークローズの引っ越しなんですよ。
あ、そうなんですね。
でこの日に松田さんがどっかからかのトラックを調達してくれて、それで引っ越し作戦を、まあ関西の一部のメンツでやるんですけどね、でそれが終わった後に、まだ荷物が騒然としている F スタから生配信をするんではないかというそういう計画になっております。さあ続いてでは地震関係の話題を入れていこうと思いますが、こちらは東京都北区からいただきました39歳、主婦、ラジオネーム朝顔、
ありがとうございます。
気象庁が8日夜、南海トラフの巨大地震への注意を呼びかける南海トラフ地震臨時情報を発表したことを受け、交通関係をはじめとするさまざまな、企業や団体がその対応に追われています。8日の午後7時45分から開かれた気象庁の会見、ひどかったですね、あれね。では、塚田地震火山技術調査課長が、南海トラフ地震の想定震源域では新たな大規模地震が発生する可能性が平常時より高まっていると考えられると述べました。一方、特定の期間中に必ず発生することを伝える情報ではないことを強調し、政府や自治体からの呼びかけに応じた防災対応を取るよう呼びかけましたということです。まあどういうことかというと、南海トラフの、まあ大地震が起きるかもよというその予兆というのがあらかじめ設定されておりまして、この設定された区域においてある決めていた一定レベル以上の大きさの地震が発生した場合は、直ちにそれを南海トラフ地震がどうなるかってことを検討する委員を招集して、その会合を開くということが決まっていたわけです。でその会合はだいたい2時間開かれるということがあらかじめ決まっていて、で今回初めてそれが開かれたわけですけれども、おおよそ2時間の話し合いが持たれて、その結果、南海トラフ地震臨時情報を、出したと。で、それが、今後、 新たな大規模地震が発生する可能性がいつもよりちょい高いよという、まあ、ことだったわけですけど、これね、あらかじめ我々、その地震好き、地震好きって言うと非常にあの語弊がありますけど、これ地学好きからするとですね、こうなることは分かってました。これしか出せないんですよ。分かります？木田さん、これ。
いや、分かんない。
要は、まあ、想定されるところでさっき言ったその基準以上の地震が起きてしまったので検討会を開くことになりました。これはもうマニュアル通りなんですよ。で、そして、そこで発表するコメントは、もう私一種類しかないと思ってたんですよ。これが、その通り、その想定震源域では新たな大規模地震が発生する可能性がいつもより高まっていると考えられるんで、ちっとは気をつけてねっていうのが出るだろうと。ええ。だってこれしか出せないですもん。というのは、いえ、全然大丈夫です。気にしなくていいです。もういつも通りに暮らしてくださいって言った後に、もしグラグラってきたら偉いことじゃないですか、これ。ええ。切腹者ですからね。で、かといって、もう必ず来ますよ、すぐ来ますよ、大変ですよって言って来なかったら、これも切腹者じゃないですか。だから、いつもよりちょっとやばいかもしれないんで、ちょっと注意はしといてくれないかな。でも、だからといってそんな慌てることないよっていうふうに言っとけばいいじゃないですか。これは。だからもう、非常に玉虫色の、もうこれしか出ないだろうなと。で、そこで、これが出た後でどういう右往左往が起きてるかというと、例えば、まあ、南海トラフに関係する、まあ、紀伊半島とかあっちの方を走る、近畿日本鉄道、略して近鉄。近鉄は、この近鉄名古屋駅と大阪難波駅の間で運行しております特急火の鳥。これは通常三重県内では津ですね。にのみ停車しますが、当面の間、桑名駅、近鉄四日市駅、あと、鈴鹿市にある白子駅にも停車すると。だから、小刻みに止めますっていうことですね。もしグラグラっと来て脱線でもしたら嫌なんで、とりあえず、小刻みに止めます。で、あと、近鉄名古屋駅、大阪難波駅、京都駅と鳥羽駅、志摩市の、片島駅の間を結んでいる、特急列車は、伊勢市の、伊豆津川駅と片島駅との間の運行を取りやめて、それぞれ伊勢市の宇治山田駅、伊豆津川駅までの間で運行する。まあ、影響出てるんですよね。で、JR 東海は、1週間程度、紀勢本線の特急、南紀を上下線とも運休しました。で、JR 西日本は、和歌山駅と新宮駅の間での特急列車の運転を取りやめています。あと、JR 紀伊国線の普通列車は、御坊駅と新宮駅の間で速度を落として運転する。まあ、トップスピードで走ってて、もしグラグラっと来たらやばいって言って速度を落とす。で、JR 四国も、いろんなところで、徐行運転を行うとか、あるいは今後、列車の遅れや運休が発生する可能性があるので、特急券などの切符の払い戻しに関する手数料を、当面の間、手数料無料で行うということにしております。で、あと、まあ、JR 九州は今のところなんじゃなく、九州新幹線も動いているということですね。で、それと、三重大学、三重県の三重大学は、キャンパスに学生を入れないようにしました。当分来るなと、いう、ちょっと気にしすぎじゃねえのっていうふうに思うんですけどね。で、それもいつまでやるんだろうね。まあ、とりあえず一週間それやるのかなとか思ってるんですけど、で、このね、でもこの夏休みのこの、まあ、特にお盆の、まあ、観光地にとっては書き入れ時じゃないですか。この時にこの地震のこのね、影響ってのは大きいでしょうね。まあ、大変だと思いますけどもね。で、まあ、今回起きた宮崎の沖の日向灘のあそこはまあ地震の巣でありましてですね、あそこでそのプレート境界型地震なんてのはもう年がら年中起きてるわけで、それほどびっくりするような地震ではないのですが、まあ、その、 あらかじめ想定していたところで想定していた以上の大きさの地震が起きてしまったので、それはマニュアル通りにこう動くという非常に硬直化した話になっておりまして、もうちょっと弾力的に見た方がいいんではないかとは思うんですけども、なかなかそういかないというところなんだと思いますけど、今日も私ある場所で、盆踊り大会の、取材をしておりましたけれども、そこで開会式が行われて、地元選出の地方議員の方などの、来賓挨拶が行われていたんですけど、皆さん本当口を揃えて、今回この南海トラフ地震の臨時情報が出ておりますから、どうぞ飲料水の確保、食料の備蓄、そういったものをぜひやってくださいというような、ことで挨拶をなさっておりましたね。その横で盆踊りをやるんですから、なかなか日本っておめでたい国だなと思いながら見ておりましたけれど、でもどうするんですかね。ちなみにですね、これは、こちら大阪の話をしますとね、大阪の府民の皆さんが、特に大阪市に住んでる大阪市民の皆さんに、なりますけど、大変ですよ。言っときますけど、やばいですよ。何の話を今からするかというと、食料備蓄の話です。自分で食料を用意してなかったら確実に飢えますんで、大阪の人は。熊本で、地震が起きました。熊本大分大地震、あの時に木田上優子さんも熊本の地震、2016年の地震の時は避難生活を送ったと思いますけど、何日間か避難所にいましたっけ？
1週間まではいったかな、ちょっとも
う。でも何日間か避難所で生活をしたということですね。ざっくり、熊本では18万人ぐらいが、避難しとるんですけど、もう実際に動いてる人たちはもっと動いてたと思いますけどね。で、今回、大阪で、食料の備蓄、これがですね、ざっくり言いますと、30万食です。大阪って、300万人近くいるんですけど、で30万食かける2で、大阪府が大阪市民のために持ってる備蓄してるのが30万食ということで、言ってみると30万人が、1日に1食ずつ食えるってことです。3日間1食ずつ、で30万人しか食えないですよ。
そうですね。
となると、それ、あぶれる人はどうするのかって、だから、どっか別のところで備蓄してる、会社で備蓄してるものとか、自分で備蓄してるものとか、だからもう結局自助なんですよね。だから、それでやるしかないってことで、大変ですよ、本当に。だから、そういったことを気にしてる方は、もうすぐに食料の備蓄とかね、その飲料水の備蓄とかで走って、そのホームセンターとかに走ってる方もいらっしゃるようですけれど、僕はある程度備蓄しといて、それをローテーション、備蓄ローテーションって言うんですけど、ちょっとずつ食べていくんですよ。ずっと、保存し続けるんじゃなくて。で、常にある程度、賞味期限が、ちゃんと切れる前に消費して、で、消費した分を追加しておくっていう、そういうような形でやっていくっていうのを、習慣づけておかれるといいと思うんですけどね。果たしてどうだろうかということで、この南海トラフ地震に関してはこの後 C 枠、で改めてまた話を進めてまいりたいと思います。一旦 CM に行きます。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。
FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。FMC 奥様ラジオショッピングでした。
パラキルでございます。今週は南海トラフ地震が起きたらということで、起きたらびっくりしますね。いろんな割れ方があるんでね、こう一概には言えませんしね、まあ、その全割れってやつ、一度に全部この、例えば東海、東南海、南海っていうその三つの巨大プレートが全部一度に割れて、そしてついでに関東からその東北にかけてのプレートまで全部動いちゃったりしたら、ものすげえことになるんですけどもね、それがじゃあ起きないかというと、その起きない保証はどこにもないんですよ。で、ただ確率的にはやっぱり部分部分で割れていくんじゃないかっていうんで、その、半割れとかいろんな言い方があるんですけど、それでもまあ十分にでかい地震なわけですよね。で、木田由子さんが例えば、このプレート境界型地震というのがどういうメカニズムで発生してるかというと、なんかどういうふうなイメージを持ってますか？
地層が斜めになってて、
よくさ、その海からこう、その地中に沈み込んでる、プレートと、その上に乗っかってるプレートがあって、なんかこう、こんにゃくみたいな感じで、その、こんにゃくとこんにゃくがこう、すれ合ってる中で、最初上のこんにゃくがぐにゅって曲がっていくんだけど、もう耐えられなくなったところでブルンって戻るみたいなイメージがないですか？それを今、最近はそのこんにゃくは使わなくて、CG でやりますけどね。だからその海底プレートがどんどんどん海に沈み込んでいくときに、その地面のその内陸のプレートがそれに引きずり込まれて、ぐーっと海の方に持ってかれるけど、それがこうボンと戻るっていう、そういうイメージを持ってると思うんですよ、ほとんどの方は。で、あれがね、まあ、さ、間違いじゃないんだけど、その非常になんかね違うんですよ、あれ。で、 あれをね、最初にね、あまねくこう全国に流布した、人がいるわけですよ。竹内仁先生というね、東大の、名誉教授がいるわけですけど、その竹内仁先生が1973年の東宝映画、日本沈没に出演してるわけですよ、本物が。で、そこで、その丹波哲郎演ずる山本総理、山本って名前が総理になったのはこれぐらいもすごいですよね。まあいいんですけど。それで、その山本総理にその地震のメカニズムをレクチャーするシーンがあるんですよ。で、その時に、そのプレート境界型地震を、そのこんにゃくを用いて映像を見せてるんですよ。あそこからなんですよ。プレート境界型ってそういうふうなものだっていうふうに思うのが。でね、僕はもうちょっと違うイメージを持っていて、あの海底のプレートにも実は山があるわけですよね。山や谷がデコボコしてるわけですよ。わかります？で、その山が動くわけです。ずるずるずると山が動いてて、でそこにその内陸のプレートがガンって噛み合うわけですよ。引っかかるわけです。で、引っかかったままずるずるずると長い時間をかけてその引きずり込んでいくわけです。で、これ山もすげえこう一枚岩みたいな頑丈な山だったりすると、もうテコでもこう動かないぞってみたいな感じでこうガーッとこう踏ん張るわけですよ。それで内陸のプレートもそれに引っかかってこう動かないぞ動かないぞってなってるわけですよ。ところがいい加減力がこう加わってもう限界に達すると、ひょっとすると内陸のプレートなのか、その海底の山なのか、どっちかわかんないけど、どっちかが壊れるわけですよ。バーンと破壊するんですよ。で、その破壊したそのすごいエネルギーを放出したもの、これがプレート境界型地震っていうものです。なので、2011年の東日本大震災の時のその東北地方太平洋沖地震という巨大地震が起きたんですけど、それなんかもまさにそうで、いろんなところにその凸凹があって、そのデコで引っかかってずるずるずるとやってたやつがバーンって壊れて、それで連続して山が破壊されていったんですよ。バンバンバンバン、だから一回で済んだ地震じゃなくて連発して巨大地震が起きて、でそれがその東北の方から、あるいはこの、北関東の方まで連発したもんで、相対的に大地震になっていくという。ですから今回もしこの南海プレートとかの、地震が起きた場合はほぼほぼ同じような形になるので、通常の内陸型の地震みたいに一箇所が震源になるみたいな形じゃなくて、その連発して、乱れ打ちみたいな地震になるので、それはすごいですよ。なので、その宮崎県沖から高知県沖、そして和歌山沖ぐらいまでが、そこで何箇所も、その巨大な山が破壊されていって、そしてその大変な地震のエネルギーを放出していくというものが、このプレート境界型地震なので、でそれが今度他のところのね、まあ東南海とか、東海とかのところのプレートまで影響を及ぼしたらえらいことになるわけで、これは防げる災害かどうかって微妙です。防げるっていうか、地震自体は防げませんけど、揺れた後に自分の命を守るという行動が取れるかどうかっていうのは、ちょっと、難しいかもしれないです。厳しいことを言いますけど、例えば、高知県だとかの沿岸部だとかは、本当に直後に超巨大津波が襲います。30メーターぐらいのやつ。だからビルで言うと6階建てとか7階建てぐらいの波が一気に襲ってくるわけですよ。で、果たして逃げられるかどうかっていう、その、まさしく、東北地方に伝わる津波てんでんこという、もう人のことはほっといて、自分のことを自分の身を守れっていう、走れるやつは走って逃げろ、高台に逃げられるやつは逃げろっていう、そういうこと。で、そこにそれはまあ言ってみれば究極の自助なんですけど、そこに究極の公助が果たして 出せるかどうか。控除っていうのは、例えば目の前に子供がいるとか、お年寄りがいるとか、体の不自由な人がいて、その人たちをどうやって助けるのかっていうのは、これ控除になってくると思うんですけど、それが果たしてできるのかっていう。で、津波避難タワーっていうのが、まあ、あちこちに作られてるわけですよ。その、まあ、いわゆる垂直避難っていうんですけど、高いところに逃げれば津波の被害をこう防ぐことができると言われてるんですけど、最近のニュースではその津波避難タワーがどうやら持たないと。波が来たらその波の力、いろんなものがぶち当たってぐにゃりと曲がってしまうんじゃないかっていうふうに、そういうのが危惧されておりまして、これどうすんのよって話で、これ緊急に補強すれば今ならまだ間に合うんだろうけど、どこもそういう予算措置とか取ってないんだろうなとかって思っちゃうんですよね。さっきの大阪の、食料の備蓄があんなもんだ。その、ちなみに大阪の備蓄っていう、食料備蓄というのは、なぜ30万人っていう数字が弾き出されているかというと、大阪で上町台地というところがあって、そこで上町断層というのがあるんですけど、それが動いた時に内陸性の大きな地震が起きるわけですが、それが起きた時に、発生する避難者の想定数が30万人と想定してるんですよ。で、それはどういう根拠で算定したのか知らないけど、そういうふうになっていて、その避難した30万人が、まあ、最低2食は食えますっていうことで、アルファ化米とか、アルファ化米っていうのは、水を加えれば加え、そのまま食べられるご飯とかですけどね、あと雑炊とかあって、そういったものを、2回分ずつ用意してるということなんです。で、まあ、大阪府も一応大阪市民のために用意していて、それを加えると、まあ、1日1食だけど、3日分持ちますと。で、3日耐え忍べば、自衛隊だとかそういったところが、その救援に来てくれるんだという想定でやってるんですけど、どうですかね、これは。
あくまでも想定だからですね。
熊本だって3日じゃ来なかったかな。まあ、来たところもあったけど、ねえ。
バラバラですもんね。
うん。たくま丸小学校はすぐ来たけど、大江小学校は来なかったぜ。
だからそういうばらつきがあるわけです、
ね。うん。だから、花岡市のところはもう、うん、美味しいご飯が来てますよ、とかって言ってて。
違いは何ですか、
ね、俺のところカビ臭い雑炊しか出なかったぜ、みたいな話で。で、まあ、結局、うちはもう、次女に、火事を切りましたんで、自分で米炊きましたけどね、あの時はね。で、まあ、ともかく本当にえらいことが起きますので、でこれが今すぐ来るかどうかって僕は、私もまだ怪しいと思ってるんですけどね。ただですね、その不思議だなと思ってる話を今からしますが、いきなり地球外の話をするんですけど、決してこれオカルトとか、あるいはなんかとんでも科学の話ではなくて、太陽の話をさせていただくんですけども、太陽というのは、そのいろんな太陽の活動が活発な時っていうのは、黒点が増えるんですね。で、黒点が増えている時ってのは当然太陽の活動が活発である。今がまさにそうで、今、とんでもない数の黒点が発生しています。100を超えるんですよ。で、ものすごいフレアとかが発生してまして、ここ、その数ヶ月間すごいんですよね。なので、2、3日前も北海道でオーロラが見えたわけですよ。でも、今年もすごいですよ。オーロラ祭りですよ。世界中でオーロラが見れるぐらいのオーロラ祭りになってて、とんでもない太陽の活動が活発化してるわけです。で、この太陽の活動が活発化してる時っていうのは、実は、そのエネルギーが地球にどんどん降り注いでるんですけど、この時って地震があんまり起きないって言われてたんですよ。でね、地震が起きるのって太陽のね、その黒点がね、減ってきて、急にその活動が停滞してきたら起きるって言われてたんです。で、その太陽のその活発になったり、その停滞したりするっていうのが11年周期なんですよ。これはもう研究結果でもう分かってるんですけど。で、だからそういった意味で言うと、今年とかは大地震が来る当たり年じゃないんですよ、本当は。でね、で、私そこでちょっと、私のいつものそういうひらめきなんですけど、太陽黒点が増えた時は、確かにその地震だとかのエネルギーを溜め込む時期なのかもしれない。で、太陽の活動が停滞した時に、地球は今度そのエネルギーを放出する ということで地震が起きるというふうに仮に仮定したときに、実は太陽の活動がとんでもなく活発化したときにどうなるかっていうデータがないんではないだろうかという気がしてきたんですよ。で、ちょっとこれはまだ分かんない、調べないと分かんないですけど、ひょっとしたら太陽黒点がものすげえ、その太陽の活動がものすげえ活発化した時っていうのは、意外とこれはバランスが崩れて地震とかなんとかが起きてるんじゃないかなっていう気がしてきたので、ちょっと今調べようと思ってるところなんですけど、これがまた分かったらどっかの番組でそれをまたひけらかそうと思っておりますけど、なんかちょっと今バランスが崩れてるような気がしております。ゆえにひょっとしたら来るかもしれません。それとむしろ宮崎で起きたそのマグニチュード7っていう大きな地震なので、九州地区にその近いから、そのいろんな影響を与えてるわけですよ。で、僕は非常に危惧をしておりますのが八代です。八代で聞いていらっしゃる方も何人かいらっしゃると思いますけれど、その熊本大分大地震で、その双川避難断層というやつの、特に双川断層があちこち割れたわけですけれど、で避難断層ももちろんあちこちで割れてますが、その避難断層の南の端っこ、熊本県の八代市、そしてそこから八代海、海の方まで行ってますけど、そこにその避難断層が走ってるんですが、その避難断層は割れていません。なのでこれから割れます。で、まあ、私2016年のあと 2,3 年後に割れるだろうと思ったんですけど、割れてないですね。そして今2024年、あと2年で熊本大分大地震からもう10年経つんですよ。早いですね。10年経つんですよ。なんかついこの間のように思わない？
そうですね。
俺もまだすげえ鮮明に記憶が残ってるけどね、記憶が。もう8年経ってるんだよ、8年。だって、あの年の2016年のその地震以降さ、避難生活、そして真夏の引っ越し、化合作戦2016、そして新鍋スタジオの開設、そこから右往左往みたいな感じで、もうなんかついこの間なんだけど、もう8年経ってんだなと思って。で、まああと2年で10年ということになるわけですが、まだ起きてないんですよ、その八代が。なので今回ちょっとなんか心配してます。よかったら気をつけていただきたいと思います。八代でマグニチュード7ぐらいのが起きた場合は、熊本でも震度6弱6強ぐらいになりますから、大きな被害が出ます。注意していただきたいということを申し上げておきたいと思います。もちろん他の地域も、まあ、今日もね、その神奈川で起きてますけども、気をつけていただきたいということです。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
世界のファッション、タマキン。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや、無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年6月病院船推進法という法律が施行されまして、政府による病院船の運用についての検討が、まあ、ついに始まりました。私も病院船についてはずいぶん長いこと語ってきましたけど、ようやくこの、まあ、日本政府が重い腰を上げたということで、まあ、私のこのロビー活動が実を結んだというのがありましたけど、病院船は総合型、急性期型、慢性期型の3つに分類され、大規模な災害が起きるたびに、まあ、この必要性が議論されてきたものの、災害時以外での維持コスト、待機エリアや医療従事者の確保の問題、そもそも船の建造費用の問題など、いつも同じところで話が頓挫し、まあ、頓挫し続けていました。で、今回政府で検討されているのは、災害で負傷した患者の救護、いわゆる、急性期病院船ではなく、継続的な医療が必要な方、例えば、まあ、透析が必要な患者さんなどに、まあ、その、被災して使えなくなった病院が復旧するまでの間、その医療を代わりに提供する慢性期病院船というものに該当し、災害が発生したら、民間のフェリーに医療モジュール、まあ、いろんなその、手術をするようなモジュールですよね、とか、いろんな機材を搭載する方式で、2025年度の運用開始を目指しております。簡単に言うと、フェリーにですね、コンテナ型の、その、手術室だとか、医療用の、そういう処置室とか、まあ、あるいはその、病棟に当たるようなベッドがこう、積んであるものだとかを、だーっと積み込んで、で、それで、その、病院機能に充当するというような形にする、まあ、外側から見たらただの普通の、何、大型のフェリーなんですけど、まあ、中身がそういうふうにして、っていう病院機能になるというものです。で、これは2025年度の運用開始を目指していると。病院船と聞くと、やはり災害時にいち早く船で駆けつけ、負傷者を治療するイメージが強いので、現在検討されているものでは少し物足りない感じがしますが、縦割り行政の横並び国家日本において、うまいこと言いましたね。ここまで話が進んだことはひとまず評価に値しますでしょうか。補足は師匠にお任せいたしますということでいただきました。いや、僕は評価に値すると思います。これは、これを、作ったというか、これを制度化させるということは、もう本当、一歩も二歩も、進んだというふうに思いますし、これをやることによって、その、まあ、フェリーを使った、フェリーを病院船に変えるという、そのシステムを、その、まあ、普及させていくための、その、まあ、きっかけにもなるので、どんなことでも最初が必要ですから、まず最初の一歩を踏み出したってことは、もう本当に評価に値すると思います。で、あと、例えばその、さっきこの書いてあった、急性期の病院船っていう意味で言うと、その、緊急事態に、まあ、対応できる。その、災害で負傷した人とか、例えば大量の、その、やけどをした人だとか、あるいは瓦礫で、体が潰れた人だとかっていう人たちを、なんとかその救護するための、その救急器医療の病院船っていうやつに関しては、これ自衛隊が基本強いんですよ。それで、だいぶ良くなってきたのは、その、例えば、輸送艦の大隅であるとか、大隅型輸送艦であるとか、あるいはもうほとんど航空母艦と見た目が変わらない、例えば、伊勢であるとか、まあ、その、今度は加賀型というのが出てきましたんで、その、まあ、巨大な、船が出てきてるんで、その中に医療設備を、このモジュールを入れるということで、その、手術だとかも対応できるようになってるんですよ。なので、まあ、病院船に早変わりさせる船は、まあ、ある程度揃ってきたので、何か起きた時にはそれらの船が大活躍をするだろうなと思ってはいるんですけれど、唯一危惧しているのは、それらの船が大活躍していると今度防衛のところが手薄になるんですよ。 で、その手薄になった時に、その、いけすかない国は攻めてくる可能性ありますからね。その時はどうなんだろうかという、その、だから私が前から言ってるのは、もうやっぱりなんだかんだで病院船専門の船というものをちゃんと作っておいて、で、それはもう、あの、自衛隊の運用とかではなくて、全く新しいそういう、機関を作って、で、それによって運営していくっていうようなことを進めていくべきだというには思っていますけど、まあ、ないよりはマシなんで、使えるものは何でも使おうというのが私の考えなので、それはもう自衛隊でも何でもいいんですけれど、ただまあ、あの、そう簡単に、その、例えば民間のフェリーだとかを徴用するとかって言ったって、そう簡単には使えるもんでもないので、そこら辺どうすんのかなというふうには思うんですけれど、例えばあの、海上自衛隊だとかが使っている今、なっちゃんというあの、可愛らしい名前のあの、フェリーがありまして、で、これなんかは、あの、民間のフェリーだったんですけども、そのみんな、あの、持て余しちゃったんですよ。で、これはあの、非常にスピードが速い、で、大量に物が運べる優秀なフェリーなんだけれども、もう死ぬほど燃費が悪いんですよ。で、あれどんだけだってな、10メーター走るのに、1リットルぐらいいるんだっけな、重油が。で、ともかく大変なんですよ。で、で、どうすんだって時にそれをその今自衛隊が確保していて、その非常の災害の時にはそれで駆けつけるっていう、非常にスピードの速い船なので、そういったものもありますんで、まあ、まあ、ともかくこの、病院船の法律が、できたというのは大きな一歩だと思いますけども、まあ、これについて、木田上優子解説委員はどのような感想でしょうか。
で、とにかくまず第一歩きっかけができたってことです
ね。まあ、そういうことですね。
で、
で、あと、例えば、海上自衛隊が持っている US-2 という、多目的救難飛行艇というのがありまして、で、これは波の高さが3メートルあっても、離着水ができるという、非常に優秀な世界でも冠たる、大型飛行艇なんですけれども、もうこれの、その、最初に、海上自衛隊に納入された、まあ、言ってみれば1号機みたいなのが、ついに引退いたしました。だからもう、もう、引退する飛行機が出てくるぐらいロングランでやってるわけで、次に新しい、その、US-2 が、配備されていくと思いますけども、ああいったものがもっと増えればいいなというふうに私なんか思いますけれどもね。で、まあ、だからまあ、一概にね、その、自衛隊だからとか、まあ、僕は別に、米軍は別にいなくてもいいとは思ってるんですけど、僕は日本は日本の軍隊で守るべきだというふうに思ってる人間なので、アメリカ軍なんかに頼みたかねえよっていうのはあるんですけど、その部分では別に辺野古なんてのところはいらねえと思ってるから、その部分では大石あきこ、衆議院議員の考え方と、それは別に否定はしないんですけど、やり方の問題でしたね。で、で私はまあその軍隊というものは別にあっていいと思っているので、自衛隊の存在というものを非常にこう僕は推しているわけですが、ただもちろん付け加えておりますけども、戦争というものは大嫌いで、戦争というものはあってはならないと思っているわけですよ。で、今朝ツイートしたんですけど、今度、NHK で8月の15日でしたっけ、放送される、ドラマ、がちょっと楽しみでしてね、岸辺一徳さんが、まあ、主演なんですけど、なんだっけな、タイトルがね、すぐ忘れちゃうんで、今ツイッターを見返してるんですけど、もうなんだ、どこにあるんだろうな。
で、そういうドラマがあるんですか？
そうですよ。ね、8月15日の夜10時から NHK で放送します、ドラマ、昔は俺と同い年だった田中さんとの友情っていう、ドラマです。これはまだ予告編しか見てませんが、おすすめなので、ぜひ皆さんに、 あの、なんで NHK の番組をここで番宣しなきゃいけないんだって話があるんですけど、11歳の少年が神社でスケボーで遊んでいるところ、その神社の管理をやっている、81歳の、おじいさん、岸辺一徳さんが声をかけてきて、それは何だっていうか、スケボーですって、ちょっと貸してくれよって言って、スケボーに乗った途端こけて、田中さんは骨折をしてしまうわけですよ。で、それを、その、少年のお母さんが、あんたがそんな、おじいさんにスケボーなんか貸すからそんな風になったでしょうが、と。そのおじいさん、田中さんの面倒を見てあげなさい、手伝ってあげなさいって言って命じられて、田中さんの家に遊びに行くようになるわけですよ。で、まあ、田中さんは、その少年が11歳なんだけど、自分が11歳だった時に何が起きたのかっていうのを話をするっていう、そういう、まあ、ハートウォーミングなドラマなんだけれど、実はそこからその戦争というものをこうぐいぐいと、その、まあ、現実をこう語っていくという、まあ、怖いところもあるんだと思いますけど、まあ、ぜひ、これはご覧になっていただきたいドラマの一つだなと思いましたので、宣伝をさせていただきます。NHK 総合テレビジョンでは8月15日木曜日の夜10時から、再放送は31日土曜日の夕方4時40分からだそうです。あと、お金持ちは BS4K でご覧ください。8月17日土曜日の朝7時半からだそうです。というね。あと、まあ、この間。
終戦記念日。
まあ、最近そういう終戦記念日にその、戦争を、その、なんていうんですかね、その、まあ、取り上げる、ドキュメンタリーであるとか、あるいはドラマであるとかっていうのは本当に減ってしまいましたんで、その中では、こういうドラマが作られてるということで、まあ、そういった部分ではさすが NHK だなというようなことは思ったりしますけどもね。というところで、ございまして。まあ、あとは、この間も、江ノ原で、お話をしましたが、もしも徳川家康が総理大臣だったらはおすすめです。大河ドラマ好きだったらぜひ見ていただきたいと思いますね。あと、江口のり子好きなら見なければいけませんね。これは。江口のり子がやってる徹子の部屋の、パロディがちょっと笑うんですけども、そういったところで、いろんな作品がございますんでご覧いただきたいと、まあ、お盆ですしね。というところで。
お盆休み入ってる。
いいですね、世の中お盆休みで。私は休みないんですよ。という。まあ、週に4日しか働いてねえんだからいいだろうって話もあるんですけども、まあ、というところでございまして、さあ、今日は珍しく、イースタからお送りしてまいりました、QIC。こっからやるのってのは初めてなんじゃないかな。やったかな？ワンマンの時やったかな？
あれも、
いや、でもワンマンでもやっぱり、F スタか G スタでやってたと思うよ。 E でやったことないと思うんだけどね。百花聡明だとかは E で撮ることはちょいちょいやったんですけど、まあね、今日も この今喋ってるマイクは頂き物のまあ初仕様なんでちゃんと撮れてるかどうか非常に不安なんですけど、多分大丈夫でしょうね。というところで、ございまして、えのき塾塾生募集しております。ぜひこの機会に、9月から開講でございます。よろしくお願いします。そしてもう締め切りますよ。8月13日締め切りになります。新スタジオの記念番組のスポンサーになってください。これぜひよろしくお願いいたします。これA コース7000円、 B コース5000円、 C コース3000円、 D コース2000円です。はい、締め切りは8月14日23時必着です。詳しくは IBB と言いますか FMC と言いますか、うちのあのブログをお読みいただくか、私のツイッターを追っかけていただくか、 IBB のツイッターを追っかけていただくか、 FMC のツイッターを追っかけていただくか、ゲッセルのツイッターを追っかけてください。どっかにあります。9月上旬放送、新スタジオ特番ご祝儀クラウドファンド、 A クロースは7000円、 B コース5000円、 C コース3000円、 D コース2000円です。よろしくお願いいたします。8月14日、23時必着です。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石秋子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこかり、トロイの三角木馬以上の協賛で、大阪淀川区 IBB 新大阪、今日は E スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。木原さん、どうも今日もありがとうございました。熊本は、熊本は暑いですか？まだ
暑いですよ、
ええ、今日は何度ですか？
めちゃ暑いです。
今日は何度ですか？
31度。
調べとけ。先週も言ったんだから調べとけ。今日はもう大阪も37度のですね、もう体温以上ですよ。もうこれはあの週末私熱中症になりましたからね、本当に、大変でした。一番暑い時に京都に行って、大阪に戻ってきたら大阪が一番暑い時になってたっていうね、そういうことでございました。本当に気をつけていただきましょう。 QIC そろそろお別れです。また来週は多分Fスタなのかな、どうなのか分かりませんが、お送りしていきたいと思います。それではごきげんよう、さようなら。